それでは、聖書を開きます。民数記の27章12節から14節です。民数記27章12節から14節です。それでは朗読いたします。民数記27章12節から14節。主はモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエルの子らに与えた地を見よ。それを見て、あなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたのと同じように自分の民に加えられる。チンの荒野で回収が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、彼らの見ている前で、あの水のところで私が聖であることを表さなかったからである。これはツインの荒野のメリバテカデシュの水のことである。以上です。ヨシュアとエルアザルという題でですね、ご一緒に、この民数記を中心にですね、読んでいきたいと思います。エジプトを出てから40年、というものがですね、経っているわけですが、この40年目というのが20章から始まりました。ミリアムの死から始まりまして、そしてですね、このその間に、約38年があったわけですけれども、その間にですね、多くの人たちの生涯が終えていくわけです。そして、当時20歳未満の人たちだけがですね、この40年目に生きることが許されていました。で、その中でカレブとヨシュアは、生きることが許されていたんですけども、おそらく彼らはですね、80歳またはもうちょっとだったと思いますけども、80歳代だっただろうと思います。ところがですね、その時にカデシュバルネアの時にですね、モーセやアロンはその中には含まれていないんですね、最初から。ですから、ここではメリバテカデシュの事件で、彼らは行けなくなったんだというふうに書いてあるんですけど、そういうふうに私たちも読んでしまうんですけども、実は一度もですね、モーセとアロンが約束の地に行けるという約束は神様はしてなかったと思います。カレブとヨシュアが向こうへ行けるという約束だったと思うんですね。そして姉のミリアムが亡くなり、そしてその後間もなく5月にはアロンがですね、123歳の生涯を閉じたことが、その年齢については民数記の33章に出てきますけれども、ホルサンで生涯を閉じるわけです。そして今日の場所では、今モーセがですね、これからあなたも同じようにこうその生涯を閉じなければならないということを言われます。そしてモーセがその生涯をこの、生涯を閉じるのはですね、このあと新命記の方の一番最後の章に入るわけです。ネボ山というところでその生涯を閉じるのは、11月頃になるわけですけれども、でこのアバリム山という中の、一つがですね、ネボ山という場所で、そこで、モーセはその生涯を閉じていくわけです。でモーセはですね、自分の生涯がこうそこで終えていくのだということについて抗議することなくですね、17節では、モーセは神様に言ったことはですね、17節で彼、彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し、 導き入れるようにしてくださいと、一人の人を、まあ、16節から読まないといけなかったんですね、一人の人を回収の上に定め、その彼がですね先立っていく、そういう人を、起こしてくださいとモーセは主に求めたわけです。そして主の回収を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでくださいと言ったわけですね。モーセは長い間羊飼いをしてきました。おそらく40年近くその荒野で羊飼いをしてきたわけで、羊のことについては彼は非常に詳しくよく分かっているわけです。羊飼いがいなければ羊がどのような状況になるのかということはもう理屈抜きにモーセはよく分かっているわけです。ですからその羊飼いのいない羊の群れというものがのようにこの人々がなることをですね彼は恐れたわけです。まずそのようなことがないようにと、自分の生涯が閉じることについては彼は特に抗議はしませんけれども、この人たちが私自分がいなくなることによって羊飼いのいない羊のようになったら困ると彼は真剣に思ったわけです。でその兆候というものは彼が何度も気がついていたわけです。というか出会ってたわけです。先ほどのこのメリバテカデシュの水というのもですね、まあ、それが原因だったわけです。モーセに逆らった人たち、その後ですね、その後にはシティムという場所ではモアブの女性たちの誘惑によってバール礼拝を行うこともありました。そうやってですね非常にこの民が、いつどのようになっていくのかということはですねモーセの非常に強い指導力があってここまでやってきたのだということはモーセがよく分かっていたわけです。羊のように導く者のいない羊のようになってはいけないのだという危機感がモーセにはありました。そうしますとそれはよく分かっているわけで、主はモーセに言われるわけです。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシュアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置けというわけです。でヨシュアがですねモーセの後継者になるということは誰の目にも明らかだったわけです。しかしここでですねもう一度はっきりと、彼についてですね神の霊の宿っている人というわけです。彼はですね大変軍事的な知識に長けていて、この後ヨシュア記を読み進めていくと驚くべきその才能が、分かります。これはイスラエルの歴史の中ではおそらくダビデと並ぶような類まれな、才能だったと思いますけれども、しかしここで神の霊の宿っている人というふうに彼を指すわけです。これはですね、まあ、もしかするとそのような軍事的な才能も含めているのかもしれませんけれども、この神の霊というのはこれまでの流れの中でいきますと人々を導く賜物と言っていいのではないかと思います。かつてですね、モーセが、もうこのような人たちを導くのは自分には重すぎると言って嘆いた時にですね、これ11章の物語なんですけども、その時に神様は70人の長老にあなたの霊を分け与えようと言って、あなたと一緒に人々を導く人たちを作ろうということで70人の長老が選ばれていくわけです。その時には、一人一人モーセの重荷を負うことをですね霊を分け与えるというふうに言ったわけです。ですから民の難しさを一緒に背負っていく人々、これをですね霊を分け与えられた人というふうに呼んでいました。そしてヨシュアが神の霊をの宿っている人という時にはこの民を導くことのできる人としてですねヨシュアを神様は特別にその力を与えているのだと言ってもいいと思うんです。しかしですね、民を導くのは実はヨシュアだけではないんですね。19節で彼を祭司エルアザルの前にまた全会衆の前に立たせ 彼らの目の前で彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエルの全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは主の前でウリムによる裁きを自分のために伺わなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルの子らのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシュアを連れてきて、彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに任命したというわけです。祭司エルアザルはですね、当然アロンの、子供です。そしてですね、まあアロンには4人の子供がいましたけれども、そのうちの長男と次男は火で焼き殺されてしまったわけです。ですからまあ三男になるわけですけれども、このエルアザルが、アロンがそのホル山で、その生涯を閉じるときにですね、祭司の服をエルアザルに着せるということがあったわけです。これは先週やった20章ですね。20章の一番最後のところに、出てくるわけです。ですからこのエルアザルはアロンのはっきりとした後継者であったわけです。そして、そのエルアザルがですね、人々の前に立ち、そのエルアザルの前でヨシュアが立つわけです。このエルアザルという人はですね、アロンのその祭司としての務めを引き継ぐ人としては人々からよく知られていました。礼拝の務めを担う人であるわけです。そして今まではモーセが神様からの言葉を聞いて、それを人々に語るのがアロンの務めだったんです。でもですね、今度はエルアザルは語る人ではなくて、神様の言葉を聞く人としての任務をここに与えられているわけですね。エルアザルの命令によってで、彼の命令によって入らなければならないというのは、神様はエルアザルにその言葉を渡しているということなんですね。そしてそれはヨシュアといえども、それを超えてはならないのだということなんですね。ですからこのエルアザルという人は、ある意味モーセの役を引き受けていると言ってもいいんです。そしてだからアロンの役というのがむしろヨシュアに変わっていると言ってもいいのではないかと思うんですね。でもそんなふうにきれいに変わっているわけではなくて、もう全く新しいステージに入って、二人の役割は全然違うんですけども、アロンとモーセとのコンビとは全く違う形で、今度はエルアザルとヨシュアというこの二人のリーダーがこれから約束の地を向かっていく人々を導いていくわけですね。そういう意味ではヨシュアは神の霊の宿っている人と書いてあるんですけども、これはモーセとイコールではないということなんです。モーセは神からの言葉を直接受けることのできる人でしたけども、少なくともヨシュアはそういう人ではなくて、むしろですね、彼の才能は人々を強力に導いていく、軍事的な力によって導いていく人になっていく。そしてエルアザルが神様の言葉を受けていく、そういう立場ではなかったかと思うんです。で、ヨシュア記を読むと、エルアザルが神の言葉を聞いたという言葉は出てこないんですけれども、 でも主はヨシュアに告げられたという言葉が何度も何度も出てきますが、しかしそれはおそらくエルアザルを通して語られてきたのだろうと思います。でヨシュア記の中にもですね、エルアザルはほとんどこう物語として登場することはないんですけども、しかしですね、例えばその大変重要なこの占領したカナンの地を、部族に分ける時のにくじ引きをするんですけども、その時にですね、まあ開かなくて結構なんですけども、まあ、こういったところがあるということを覚えておいていただければいいんですけども、ヨシュア記の14章ではですね、イスラエルの子らがカナンの地で譲りとして受け継いだのは、次の通りであるとあって、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエルの子らの部族の一族の頭たちはその地を彼らに相続地としてくじで割り当てたというんです。こうやって相続地をですね、どの部族がどこの 地域を相続するのかというのはくじで分けたんですけど、そこにいた人がヨシュアとエルアザルなんですね。ですから常にヨシュアとエルアザルはいつも重要な場所では2人共にいたわけです。神様の御心を伺うときには必ずヨシュアのそばにエルアザルがいたんだというわけです。そしてそれはですね、その線というのはほとんど隠れてるんですけども、その線はずっとつながっていて、ヨシュアの死というものがですね、110歳で彼は死ぬんです。それはヨシュア記の24章に出てくるんですけども、その直後にエルアザルも、その死が記録されてるんです。それは同時期に2人が死ぬということは、それまで彼らが2人でずっと一緒にこの歩みを共にしてきたということだと思うんですね。まあでもこの間っていうのはですね、それほど長い間ではないんです。多分20年もかからないぐらいの間じゃないかと思うんですけども、でもですね、常にずっとこの2人は重要な局面ではかなりいつも2人で人々の前に出ていた。もちろん戦いに行くときはおそらくヨシュアが先頭に立っていたと思うんですけれども、そうやってですね、この2人でイスラエルの人々に神様の言葉を持って、この人たちをイスラエルの人たちを羊飼いに従う羊のようにですね、約束の地へと導いていこうとした、そういう計画をですね、御心をここで神様は表したわけです。先ほどのこの27章で、ヨシュアと彼と共にいるイスラエルの子らのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。ヨシュアとと書いてあるわけですから、それヨシュアといえどもという意味だと思うんですね。ですから常に、それはエルアザルが立場が強かったとかそういう問題ではなくて、エルアザルの言葉は神の言葉を受け継いでるからだということなんですね。ですからエルアザルは当然ですね、祭司職としての礼拝の務めも果たしていくわけですけれども、それとともに神の言葉を担っていく重要な務めを持って、そしてモーセが最も求めた羊飼いのいない羊のようにしないでほしいというその言葉をですね、神様は実現していくわけです。でマルコの福音書の6章の34節でイエス様がですね、人々を見て、マルコの福音書の6章の、34節ですね、6章の34節には、 イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたとあるわけです。羊飼いのいない羊の群れのようであったのでというわけですね。ここは並行箇所が、あって、マタイの福音書の9章の36節にもあるんですけども、マタイの福音書の9章の36節では、また群衆を見て深く憐れまれた、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであると、こうあるんですね。でこう マルコの福音書では倒れていたとかいうことを書いてないんです。羊飼いのいない羊の群れのようであったのでとあるんですが、しかしですね、それは群衆がみんな倒れてたわけじゃないんです。じゃあイエス様は何を見てそんな風に羊飼いのいない羊の群れのように、そしてマタイの福音書のように倒れているように見えたのかというと、人々の心を見たんです。イエス様はこの多くの人たちを目の前にしながら、その人たちの心を見るわけです。その心を見渡すイエス様の目の前に広がる風景が、羊飼いのいないさまよって倒れ果てて弱り果てて倒れている羊のようにしか、羊のような姿がでとして、その風景がイエス様の前に広がっているわけです。そしてマタイの福音書では深く憐れみと、それは本当に痛みの伴うような心配をすると言ってもいいようなものです。苦しむほどに心配をする。そしてマルコの福音書では、この深く憐れんで多くのことを教え始められたっていうんです。それはイエス様がこの人たちに語りかけたということです。モーセが羊飼いのいない羊のようにはしないでくださいと言ったときに、ヨシュアの天才的な軍事的なそのリーダーシップだけではなくて、神の言葉に従って生きる人としてあるようにとエルアザルを選んだわけです。もちろんヨシュアは非常にこの神様の言葉に従って生きることに決意していく、終始一貫してその態度は変わりませんでした。そしてそれを人々に強く求めていったヨシュアですけれども、でもその神の言葉を本当に人々に伝えていく務めはエルアザルだったんです。ヨシュアは軍事的なその前へ進んで敵を倒すことに、そしてその、領域をどんどん広げていく、そのことのために一生懸命やり続けました。しかしその人々に神の言葉を語るのはエルアザルだったんです。そして人々もそのエルアザルを通して語られていく神の言葉を持って、羊飼いのいない羊ではなく羊飼いを持った羊のようにですね、ヨシュアと共にその約束の地を進んでいったわけです。道がわからない私たちも同じようにイエス様は深く憐れみ、私たちに助けようとどうされるのか語りかけるわけです。見捨てることなく深く憐れんで語りかけてくださる、それが私たちに対する羊飼いのいない羊の群れのような私たちを導くイエス様の声が一人一人にこのようにして与えられているのではないかと思います。ではお祈りいたしましょう。主なる神様、羊飼いのいない羊の群れであるとイエス様は言われました。そしてそれはまさに倒れ込んで動けなくなっている人の群れのようにイエス様には見えていた。そのような私たちを、弱り果てて倒れている私たちを、イエス様は見ておられて、そして、言葉をかけてくださろうと、語りかけてくださろうとしているのだということを思います。私たちもその声にもう一度目覚めて、 従っていくものであるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。